はい、お疲れ様です。ゆきです。今回のテーマは怒りとか見返したいという感情をどのように使ったらいいのかという話でした。今までの音声でこれは強力なエネルギーとしてはいいんだけれども、最初の起爆剤だけにして、長く続くのはやめましょうねっていう、その方がおすすめですっていう話をしました。正直ね、これ人生観なので強制はできないんですけども、私がですね、いろんな人を見てきた、もしくは私自身もですね経験したことから、そうじゃない方がいいんじゃないかなっていうことをお話ししていきたいというふうに思います。今日はそうですね、そういう意味で、個人的な気づきについてお話をして、皆さんの理解をさらに深める助けになればいいなというふうに思っています。この音声を聞く頃にはですね、もしかしたらこの記事ないかもしれないので、あえてリンクは貼らないんですけれども、ハフィントンポストっていう、あれですよね、サイトありますよね。英語版があって日本語版もあるんですけども、それの2019年のこれいつかな、2月21日の記事に、私は非常にすごいサインをというかヒントを見つけたんですね。この記事は何かっていうと、グラミー賞が開催された直後に書かれた記事で、グラミー受賞の衝撃作 This is America が問いかける黒人であるということ、カンビーノの人種問題に対する新しいアプローチはアメリカ社会に何かしらのうねりを起こすだろうかという記事でした。これは誰が書いているのかな、あれ誰が書いたか書いてない、ちょっとそれ置いときます。で、この記事はいつなくなるかわからないんですが、ガンビーノですね、ガンビーノというアーティストの、This is America っていう曲は、YouTube にたくさん落ちています。オフィシャルのやつでも、なのでそれを見ていただければいいんですけども、ガンビーノというアーティストがですね、アフロヘアで上半身裸、下は、普通のパンツをですね履いて、こう銃で人を撃ってから踊り始めるという衝撃の曲なんですね。これが非常に売れたのと、非常に問題作として話題になって、グラミー賞も取っておうという感じだったわけです。で、私も取ったなと思って見てたんですけども、それについてのですね、記事の分析が非常に良かったんですね。ちょっと一部読みます。考えさせる曲、この This is America で歌われているのは、今のアメリカにおいて黒人であるということです。要は今の社会において黒人であるというのはどういうことかということを淡々と歌ってるわけですね。戻ります。黒人が重犯罪や差別の犠牲になっていること、お金を稼いでなんぼという黒人カルチャー、困難な状況が日常化して彼ら自身も悲劇に無感覚になっていること、白人から見れば黒人と一括りにされるのに彼らの間では結束が今一つ薄いこと、そうした状況が比較的淡々と歌われているとです。そうなんです、淡々と歌われているんですね、本当に。で、なんかこう淡々と歌われているのに内容がこうズブズブくるので、非常に考えさせられる曲なわけです。で、ここに気づいたんですね。お金を稼いでなんぼという黒人カルチャーという記載があったんです。これ非常に的確だなというふうに思います。要はですね、黒人社会っていうのはですね、非常にアメリカの中でも未だにやはり厳しいところがあるわけです。差別が蔓延していて、なかなかひっくり返せないわけです。その中で黒人の方たちがどういう思考になっていくかっていうと、差別されているけれどもお金さえ稼げばいいんだろうという思考になっていってしまうわけなんですね。なので、監視ついてたかちょっと忘れたんですけど、エンパイアっていう、黒人の方がほとんど出てくるドラマがあるんですけども、それももうちょっと死語になってるかもしれないですが、ブリンブリンっていうですね、明らかにでかいこう貴金属をつけてすごく派手な生活をして、もうお金をですね、バラバラバラっとばらまくという、生活を淡々と表現している作品になります。なのでやっぱその黒人の中ではですね、お金を稼いでなんぼ、金さえ稼げばいいんだろうというやっぱカルチャーが出ているわけですね。で、これは結局何の裏返しかっていうと、お金さえ稼げば、差別とかからある程度は、逃れられるんだろうという裏返しなわけです。要は日々の不条理とかの悲しさの裏返しなわけですね。なので、そういうのっていうのは、その今までお話しした怒りとか見返したいっていう感情が、途中からうまく機能しなくなるように、黒人の間でもこれが多分うまく機能していなくて、ある一種の、 刹那のような感情を巻き起こしているのではないか、そしてそれがこの作品では淡々と歌われているのではないかという気づきを得たわけです。これに非常にハッとさせられたんですね。私自身もですね、今まで例えば、学生の頃よくメルマガでも書いてますが、みんながですね、親の力で留学したりとかしていくときに自分ができない、そういう悔しさとかをですね、やはり英語力とか、事業を起こしてからは事業を拡大すること、あくまで稼ぎじゃないです、事業が大きくなっていくことにやっぱこう投影して自分を慰めていた部分があったと思うんですね。そういう潜在意識に入り込んだ怒りをですね解消しようというふうに言ったわけですけども、結果そういうふうに見返したいとか思ってやってると途中から悲しくなってくるんですよね、なんとなく。そこで気づいたわけです。この記事を読んで、あ、私はもうそろそろ目的を変える時期なんだなと。そういう負のエネルギーを起爆剤にする時期は終わった。もうここからは人のためとかハーモニー、自分が幸せになる、豊かになる、成長する、そういったことのために日々時間と努力を使おうというふうに切り替えたわけですね。で、これを切り替えてからですね、めちゃめちゃ人との関係がうまくいくようになったんですね。びっくりするんですけど、180度変わります。これに気づいた瞬間から人との距離がぐっと近くなったし、ストレスもぐっと減ったんですね。これすなわち何かっていうと、私がまず変わった。そしてどういうふうに変わったかっていうと、人に対する敵対心がなくなったわけですね。だから人がこう懐にふっと入ってきてくれるようになったというのが、本当のとこなのかなと思うんです。なので繰り返しですけども、勝ちたい見返したいっていうのはやはり長く使わない方が絶対に生きやすくなるし、幸せっていうか幸福度が上がると思います。これも本当杉本さんもすごく言ってますね。何回も私指摘されてたんですね。戦おうと思わないようにしなさいと。あくまで戦うのは自分自身であって、誰かを見返したいとか、打ちのめしたいとか出し抜きたいとか、そういうことを考えてると物事はある程度までうまくいくけど、その後絶対うまくいかなくなりますよと言われてたんですけども、このことかと分かったんです。なのでざっくりまとめますと、今回は怒り見返したいっていう感情の使い方をお話しましたけども、他にもいろんなマイナスの感情ってあると思います。ネガティブ感情、それはエネルギーとしては使えるけれども長く使わないし、途中から目的を入れ替えてみましょうというお話でした。以上です。